皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は現代の自由民です。自由という言葉はですね、アメリカも大好きですよね。自由の国と、何かつと自由自由と、言ってですね、何が自由なのか。自由な国にしちゃですね、随分、スパイもやるしですね、戦前の日本の治安維持法みたいなのを作ってね、片っ端からその人の自由をですね、その侵害してんじゃないかなと思うんですね。でもそれは自由を守るためにだってですね、馬鹿げたですね、トートロジーみたいなのを繰り返してるのが、非常に目につく時代になったんですけども、実はその、日本もですね、この中世の時代ってありますね。鎌倉時代から、中世も近世まで入れれば江戸時代までですが、植法時代までですね、江戸時代の始まる前までを、よく中世ということで言うとすれば、その間の自由というものの本質についてね、結構この30年ぐらい研究が進んできてるんですね。今の日本ってのは本当にみんなこの、なんて言うんでしょうかね、政府の管理下に、単一の政府の管理下に置かれてる部分がありますよね。特にこの20年ぐらいはさらにそこにコンピューター化なんてのが進みまして、すべてのデータを一元管理するというのはね、そんなとこまで来ていて、こういうのはやっぱり、なんて言うんでしょうかね、中央集権が、隅々にまで行き渡った姿という感じなんでしょうね。中央にいればすべてが全部掌握できる。ですから、実際に、掌握したその、情報によって全てを支配している人は実際にいないんですけども、何かやろうとすればできないこともないと。だから目に見える形でね、全ての情報が一手に集まって、その人々を管理できるという、どんな状況にはなっているというような感じですね。ですから、本当の意味で今の世の中自由ってないんですよね。どこにいても衛星で追っかけられてくるし、どこにいても電話がありますからね。で、やっぱり権力というのはどこに行っても追いかけてきますから、権力からの自由とか、情報からの自由とか、いうものはですね、実は今ないんですよね。世界的にそうですね。この意味するところというのは非常に我々の深く考えなければいけないんですけども、一つあるとすればですね、その自由とか自由でないとか言ったときに、やっぱ天が見ているという意味で言ったら、どんなことをしてても天の目を逃れることはできませんよね。だからこういう時になってくると、隠れて物事しようというインセンティブが実はあまり働かなくなるわけですね。それでも隠れていろんなことをやる人いるんですけども、バレるのも早いですよね。だから秘密を明らかにする。ウィキリークスなんかもそうですね。秘密を明らかにするということはすごくやりやすくなっていて、だから逆にふと気がついてみると、この情報を一手に国家が掌握した結果、かえって逆に国家の秘密の方がバレやすくなってきたという、非常に面白いですね、状況になってきたんじゃないんでしょうかね。それは一つありますが、要するに、その一つの、意味するところというのは、隠し事ができない世の中が来てるってことですね。で、それから日本の情報公開法、見ればわかる通り、その情報をですね、権力の道具に使う、商売の道具に使うってことは、かなり難しくなってきた。それはなかなかできない状態になってきたってことなんですね。これは法律がいいとか悪いとか議論がありますが、結果論として、今日本でもああいう法律がありますから、自由にこの情報のやり取りってできないんですよね。これはそのバベルの塔になることがね、その止めてるって言うんでしょうかね。誰かが全ての情報を把握して、一つね、権力を握ったらバベルの塔でみんな壊れちゃうという状況ですね。ただお金については話は別で、今世界中の金持ちたちはその自分の金のありかがバレるって言うんでね、それを恐れおののいてるようですよ。やっぱり日本だけじゃなくて、特にアメリカがそうですね。ドイツもそうですけども、自分の国の国民の金の把握には相当熱心なようですね。ありとあらゆる方法を使ってですね、 国民のその金を補足しようとしていて、まあ貧乏であればね、そんな補足される金もないんですけども、まあ大金持ちですよね。大金持ちが世界中あちこち金隠してもですね、まあとことんまで追いかけてってね、そのまあもらえるものはもらっちまおうと、ね、税金で取り立てられるものは取り立てようという、そういう姿勢はものすごく今強いですね。だからまあ金の世界だけについてはもう情報もですね、全部完全に一元化して、どんな方法でもいいから取っちまえと、まあ、そういうような雰囲気すら見られますね。でもまあ本当に全体から言うとですね、情報化が進めば進むほどむしろ逆に政府は弱まったというのが現実の姿なんじゃないんでしょうかね。で、その自由という、その日本中世の自由ということなんですけども、これは本当にこの30年ぐらい歴史学の中でも非常に大きくその研究が進歩した分野だと思うんですね。例えばその中世のお寺はですね、縁切り寺なんていう名前で残っているようにですね、その中に入ったらもう権力者が追っかけてこれないような場所、アジールって言うんでしょうかね、避難所みたいなのがあったんですね。これはなんか非常に今から見れば不思議なことのように思いますけども、やっぱりこの在地領主って言うんでしょうかね、その地域にいる豪族たちって言いますか、権力者の権力の及ばないところってちゃんとあったわけですね。それから例えば江戸時代なんかもそうですよね。寺社奉行と町奉行で管轄する場所が違うわけですね。寺社奉行と町奉行の管轄する場所違いますから、それぞれ相手方に入り込めないようになってるわけですよね。だから要するに自由というのはですね、そういうやっぱり権力がいくつもにまたがってる時にですね、やっぱり結果的に生まれやすいんですよね。その一つの権力が全部治めてると、なかなかこの自由というものはなくなるわけですよ、全部こう掌握すると。しかしその権力がいくつも分かれてると、その谷間が生まれるんですよね。谷間が生まれてきて、その谷間のところがですね、この自由というものになるわけです。企業で言いましたらですね、例えば大企業というのは人数が多いと、人数が多いからさぞかしですね、みんな何でも自由にできるんだろう、いろんな人がいるからと思ったら、それは全くの大間違いで、大企業になればなるほど管理が厳しいんですよね。その一番がその国家公務員じゃないかと思うんですけども、まあとにかく北朝鮮のその収容所に入れられてるみたいな状態で、ちょっとでもなんか異論を唱えるとですね、あいつはおかしいって話になる。とにかくひたすら黙ってそこに座ってね、その上司のですね、まあ法令違反なんかもしっかりノートに書き留めておいて、自分が首だと言われたらそれを出してですね戦うと、まあそういうですね、非常に姑息な保身をみんな本気でやらないと飯は食い続けられない。うん。で、まあ、そうやってなんかね、寝技に寝技を重ねてると、とにかく飯だけは食えるというシステムになっていて、でもそれもどうなのかな、なんかね、国家公務員もキャリアも50歳過ぎたら、なんかね、給与が下がってきて、なんか早めに追い出されるようなシステムになるようですから、それもなんか売り上げられるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、とにかくそんなことでですね、強制収容所みたいになってるわけですね。ですから人数が多いとむしろ反対にですね、権力強くなってきて、で、自由がなくなるんですよ。で、やっぱ中世の時代もそうなんですね。中世の時代も、そのやっぱ権力者とかですね、まあ、権力に近いところの人たちは当然自由はないわけですね。権力使って行使して動いてるわけですから。しかしやっぱり職人とかですね、あるいは平民と言われる人たち、こういう人たちってのはやっぱり結構自由なんですよね。年貢なんて話もありますけども、まあ、年貢を納めるっていうのはそのね、支配と非支配の、まあそのなんか関係みたいに思われますけど、彼女も当時そうでもなかったようで、年貢さえ納めとけば、あとは何してもいい部分っていう部分があるわけですね。結局領主と農民の契約なんですよね、年貢っていうのもね。だからその人々が、今の我々がですね、なんか完全にこの所得を補足されて、税金を天引きされて、しかもそれだけじゃなくて、何回やればあの法律が違反だ、この法律が違反だと、あれもするな、これもするなと、まあ、こんな感じでは少なくともなかったんですよね。こんな感じじゃなくて、やっぱり今から見れば相当な自由を謳歌してたわけです。ただし当然のことながら、自由の裏側にはですね、厳しいものがありますからね。まあそんなことを考えるとですね、これからその我々がね、こういろいろこう考えていく世の中においてですね、まあ今の我々ってのは実は相当自由がないんだとやっぱ思わなきゃいけないと思いますね。自由を相当犠牲にしてですね、まあ今生きているわけですよ。だから本当の意味でですね、今 このね、政治だとか、それから大企業の問題が吹き出してきて、自分たちで行動しなきゃなんないって時に、やっぱり今本当にどこにその自由があるのかといったら、やっぱり昔と同じで、大きな権力の中じゃないんですよ。大きな権力の外に自由があるんですね。中世と全く変わらないですよね。だからその中小零細企業とか個人企業のところに本当の自由ってやっぱあるんですね。これ対等の立場なんですよね。結局自分で生きてるということは、その自然と自分で向き合ってるということですから、やっぱこのなんか一つの殻の中に生きてるわけではないという意味では、全部対等の立場なんですね。軽飛行機もジャンボもロケットもですね、まあ全部その空を飛ぶ一つの、まあ乗り物であるという意味では全く対等でしょう。そういう意味では全く対等なんですよね。だから、やっぱ現代のこの自由民というのを考えるとですね、それはやっぱり、そのね、昔と同じように、その権力の谷間のところでね、自分で生きている人たちのところにやっぱあるってことですね。で、常にやっぱり時代の活力ってそういうところから出てくるんですね。やっぱり支配というところに入った人たちってのはやっぱ権力を行使するが立場ですね。権力を行使する立場ですから、やっぱりそれはなんかこう、収奪とかですね、あるいはなんか、なんかこう強制するとかいうことになってくるんで、それそのものは価値は生まないんですよね。で、価値を生み出すこの源泉、世の中を進化生成発展させるそもそもの原動力というのは、その、まあ、その権力の中に組み込まれる人たち、あるいは権力と付き合う人たちの中にこう出てくるわけですね。織田信長がどんなに一生懸命城下町作ってもですね、その城下町を支える商人たち、あるいはそこを支えた特産物っていうのは、それはその、信長は作れなかったわけですよ。やっぱりそのね、商人であり職人たちが、あるいは農民たちがですね、そこで様々なものを作り、技術を開発し、でそういうものを権力を使って集大成させて、安土の城下町を作った。これが信長の世界ですよね。だからやっぱり世の中を前に進めるそのエネルギーってのはやっぱり自由民が持ってるんですね。私も本当にですね、つくづく最近思うんですけども、今この時代に自由民で暮らしているというのは大変ちゃ大変なんですよ。なかなか飯もね、食えないようなところもありますね。しかしでも権力の中にいても、これまた同じように飯が食えなくなりつつあるわけですね。北朝鮮でなんか出飲みをやって失敗したと。で、その担当者がですね、家代の、なんて言いますか、反逆者だとかいう、家代の悪党とか言われて、この、銃殺刑になったんですね。いや、すごいと思いますよね。なんか本当に、まあ良かれと思って当人はやったのかもしれませんけども、結果的にですね、まあその、国家を運営する責任者ですよ。それがですね、家代の悪党とか言って殺されちゃうわけですからね。同じようなことはですね、今日本の組織にもあるんじゃないでしょうか。命こと取られないもののですね、結局上は一切責任を負いませんから、誰かの責任にしてことをね、まあ終わりにしようということで責任をつけられる人がいるわけですよね。だからその、生と死がですね、非常にこう不合理になってきますよね。もちろんその自由民でやっていても不合理なことって多いんだけど、なんかこれ自分で動けますからね、自分で動けますから、相手が自然ですからね。やっぱり動けるという意味においてはですね、まだまだですね、ありがたいことなんじゃないかなという感じがするんですね。それから公っていう言葉もですね、これやっぱ支配というふうに考えた時と、それからこの自由ということに考えた時で意味が違うんですよね。支配という立場から言うとですね、公というのは支配に協力する、支配に従属することを言うんですね。だから公のために言った時に、やっぱりこうね、権力のために、支配のためにというような形になってくるんですね。まあ日本人はよくお上が嫌いと言いまして、実際にお上嫌いだと思うんですけども、そのお上がまさにお上でありまして、その公っていうのも基本的にこのお上への協力、お上への協賛、お上と共に、お上の言った通りにっていう部分が大きいんですね。しかし日本中世の歴史を見るとですね、そういう意味だけのその公ではないんですよね。例えばそのさっき言ったこの駆け込み寺みたいなやつね、縁切り寺みたいなやつ、ああいうのもですね、そのここに入ればこの自由が得られるっていう、まあそういう場所ですけども、そのこと、そういうその場所の名前に苦害っていう言葉があるんですね。公にですね、世界の会って書くんですね。この場合のあの公っていうのはちょっと違うんですよね。この支配、非支配じゃないんですね。なんかやっぱりこう自由民の場所なんですね。 自由民がっていうかその誰のその言ってみればその権力にも服さないでいい場所ということですね。誰の権力にもその従属しなくていい場所っていうのがその公、そういうものがあるんですね。だからそのまあ何て言いますか、同じようなですね、例えば公共事業なんかでも、まあお上のお金でお上のためにやるようなものとですね、あるいは自分たちで金を出し合って、時間をと人を出し合ってみんなでやるようなものと、まあ2種類ありますよね。ですからそのまあ自由民でありましても一人一人ね、そのままね、一人じゃ生きていけませんから、それをなんかね、やっぱり、みんなで協力しなきゃいけない。そこからその生まれたものが公だという考え方もあるわけですね。まあ町内会の活動みたいなものですね。アメリカなんかそんなもんじゃないですかね。権利の焦点というのがあって、一人一人その天から与えられた権利があって、これは誰もその、侵害することができない。それがやっぱりアメリカの自由ですよね。しかし、自由だっても一人じゃ生きていけないから、みんなでその協力してですね、共同作業として生きていこうという話になる。で、その時のですね、まあ、人のね、集まって何かその共同生活するための組織として政府っていうものを作るわけですね。で、この政府に対する国民との契約がですね、憲法というものになってくるわけですよね。だから本当にあのアメリカなんかはむしろですね、なんか日本中世の世界にある意味似てんじゃないでしょうかね。自由民が集まって区外っていうのを作った、その区外がですね、アメリカ合衆国ですよ。だから世界中誰もですね、こう手出すなってわけね。俺たちは独立国なんだと。なんかそう考えるとなんかアメリカの作りなんてのもなんかね、中世の日本とね、なんか非常によく似てる部分があると思いますね。しかしとにかく、まあ、ねえ、そういう歴史的なことがあるにせよですね、今の日本もですね、相当いろんなことを考えなきゃいけないし、いろんな活動しなきゃいけないんです。やっぱりですね、北朝鮮の強制収容所みたいなところに入れられた人には無理ですよ。だから何する、何考えるんだったってですね、とにかく相互監視の中にいますから、相互監視の中にいるんで、まあ、何も行動できないですね。最近はどっかの政党もそうなんじゃないですかね。なんか大きい政党、自民党も民主党もですね、なんかですね、この人の言うことを聞いてないとですね、なんかこう生きていけないっていうのはね、なんかあれじゃあですね、一体何のためのその代議士なのかという感じもするんですけども、もはやなんかその政治家であってもですね、自由人じゃないんだね。自由人じゃなくて、やっぱりこの誰かに従属した隷属民ですよね。あれこそなんか本当に隷属民なんじゃないの？その日本もその隷属民という人たちいるんですね。で、誰の所有かって話になってくるんですよ。人身売買みたいなんですけども、なんかその記録見るとですね、人身売買って言うんで確かに売買されるんですが、なんかね、逃げて戻ってきちゃう人もいるんですよね。で、それがその、さっき言ったそのアジール、に駆け込み寺みたいなところにこう逃げ込んだとかね、そんな話もあるんですね。だからやっぱり、こうなんて言いますか、権力は一つじゃなくて、まあそのいろんな権力の谷間で、みんなそのね、必死にこの、まあ自分の未来を作るためになんかもがいていたと。もがいているし、それからなんか行動してたというのが日本の中世のこの姿ですよね。やっぱりこれからそういう時代じゃないんで、常住で時代ではないのでしょうかね。世界的にどう見てもこれはですね、戦国時代ですよ。一つの中心なんてもできるわけないですよね。みんな大国ほどですね、参っちゃってる。それから政治のさっき言ったですね、もうこのおすまっさを見ればね、戦国大名みたいなのをとにかくバラバラになっちゃったものからですね、新しく世の中を作り直そうなんてね、たくましい人はですね、世界中なんかこれいませんですよ。みんななんか小粒になっちゃって、今の自分たちの足元をですね、なんとかですね、とこしてね、問題を先送りする、せいぜいそれが精一杯ですよね。やっぱりね、あの時もそうですけども、最初守護大名っていうのがいて、しかしこれはもう全然仕事にならなくなっちゃって、一気にこう戦国大名に変わった時期があるんですね。戦国大名ってのは本当にこの実力者なんですよ。自分たちの力で世の中を動かす力を持った、もう出身はもうなんか問わないね。豊臣秀吉みたいにですね、生まれた時は小じきで死ぬ時は関白なんてね、小じきで生まれて関白で死ぬとかね、こんな感じでですね、実力ある人がどんどん出てくる。それがやっぱりですね、戦国時代なんですよ。で、そういう実力ってやっぱり自由民が持ってるんですよね。やっぱりその鍵は自由民で、 自由民でなければ無理なんですよね。だからやっぱりこう中世という時代にはこの自由民がどんどん増えてくる。なんかよくわかる気がしますね。世界もそうだと思うんですね。やっぱりこの大企業の中にいてはね、なんかいい仕事ができない。やっぱり自分で厳しいながらもね、自由というものの中でね、いろいろ独自に考え行動する、そういう人たちがやっぱり未来を作っていくんじゃないんでしょうかね。まあいろいろこれから時代は動いていくと思うんですけども、やっぱりこの中世戦国時代にですね、学ぶことはですね、大変多いんじゃないかな、そんな気がよくするんですけどもね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、現代の自由民ということでお伝えいたしました。ではまたお会いにかかりましょう。さよなら。